穏やかな素敵な町だなと本当に降りた瞬間にですね癒された思いがいたしました。安野茜先生には本当に長年お世話になってまして、いつももう気安く話させていただいて、もう今回もこのようにお呼びいただいて本当にありがとうございます。今日はですね、皆さんイスラエルね、もう毎日毎日テレビで、散々出ているんですけれども、今今朝ももうだいぶ本土に向かってミサイルが飛んできたということで、ガザが攻撃される前にイスラエルの側が今攻撃をされていてというね、非常に厳しい状況になり始めています。で、日本のニュースを見ている限りですね、ちょっと考えられないぐらいアンバランスに、パレスチナ側の報道が割合的に多いということですね。でそれによっておそらくだんだん皆さんがイスラエル悪いんじゃないかみたいなね、そういう流れになっていくって、そういうようなふうに見えます。でこの問題はですね、単純な問題じゃなくて、パレスチナとイスラエルが争っているそういう単純なものじゃなくてですね、もう本当に、聖書に関わってくる、もうはるか昔からのこの霊的な背景っていうものがかなりあるということなんですね。まあ、そういう聖書を読んでない人はもちろんそういうことはわからないわけなんですけれども、まあ、そのようなちょっと、緊張する事態になっているなとは思います。でですね、今日は午後からね、聖書とのその関わりとかその辺ちょっとお話しするんですけども、ですね、こっちですね、はい、私はまあジャーナリストというふうに紹介していただいたんですけど、一番最初にイスラエル行ったのが1989年になるんですね。で最初行った時はまだ救われていない時です。で、ただ日本から出て行きたかっただけなの でそれたまたま知り合いがねイスラエルにできて、でユダヤ人の、もちろん皆さんイスラエルがユダヤ人の国なんですけど、その移住プログラムというのに入れてもらうことができたんですね。私はユダヤ人でもないのにね。でそれで行って、キブツというですね、最近ね、ニュースに出てきますけど、キブツという集団の住んでるそういうところに入って、もともと看護師でしたので、そこで器物ではこの高齢者ホームですね、ホロコーストを、ね、生き延びたような人のホーム、そして、その後ですね、そのプログラムが終わった後エルサレムの病院で働くという、形になってですね、4年ほどいる。でその中で、聖書ね、日本語の聖書がたまたま器物にあって、ユダヤ人からこれは誰も読まれへんからあんたにあげようというので聖書がやってきて、そしてイスラエルという場所に行くとですね、エルサレムはほんまにあるわ、ベツレヘムはほんまにあるわという、そういう中で読み始める中で、神様はね、私がなんで日本嫌ってたかというと自分が嫌いだったという部分が多いんですけれども、神様はですね、そんな私を作ったのは神様なんだから、それを嫌ってるってこんな失礼極まれないことはないというね、罪なんですよね。神様がお作りになった私、それが所属している日本を見下げる、嫌いだと思うってね、そのあたりから、罪っていうことが分かって、そしてエルサレムでですね、エコスティーブン先生たちの、ミニストリアそのところで、救われることができました。でその後ですね、もともとの念願はアメリカだったので、アメリカ、ですね、看護師の試験にようやく合格しまして、で、デイビッド・ウィルカーソンって皆さんご存知ですかね、町で薬剤とかね、マフィアのああいう人たちを救いに導いた、その彼がまだ存在して、今も亡くなられましたけれども、そこでもうすごく霊的に、育てられまして、献身をしてということです。で、どうしてもね、私はイスラエルという背景があるので、日本に一旦帰ってきてからブリッジスフォーピースですね、 BFP で少し働いている中で2007年にそれを終えて、そして2008年から 母教会からの派遣という形で、まあ、くくりは宣教師というねくくりなんですけど、それでイスラエルに行っておりました。でイスラエルに行ってからはね、最初はホームレスの女性のとかそういう働きをしてたんですけど、まあ、BFP 時代からニュースを書いていた、そのことへの、まあ、不思議な本当にいろんな不思議なお導きで、記者証というのをね、もらえて、そして本格的に取材ができるようになり、国会に行きネタニヤフ首相の顔を見みたいなね、そんな道が開ける。でそうしているうちにまた不思議に道が開いて、観光ガイドですね、この道が開き、そして最後はね一番右端にあるんですけど、ヤドバシエムというホロコースト記念館がエルサレムにあります。でいろんなホロコースト記念館ありますけど、ここはユダヤ人の視点で、そして訴えるんじゃなくてユダヤ人自身がこれを覚えて、将来に生かしていこうというね、そういうユダヤ人の視点でホロコーストを学ぶという、ね、機会を与えられました。これね、これまあ、20年、ね、30年付き合いは30年違いですけども、その間に私は本当にイスラエルのなんかこう端から端までね、歴史から何かこの現代行われていくこととかの全体像ですね、これを私自身が学ぶべきことっていうのはかなり神様に叩き込まれたなっていう覚えがあるんですね。でそして最終的に神様にいただいた御言葉がピレモンへの手紙ってね、ちょっと今日持ってこなかったんですけど、逃げ出した奴隷がですね、パウロによって元のマスターのとこへ戻される。その時にパウロがですね、彼は前には役に立たないものだったが、今あなたにとってもね、日本国に言ってるのはあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。で私は偉そうに言うじゃないですけど、何が役に立つかっていうと、このイスラエルで教えられたことっていう、これが持ってきて皆さんと分かち合うっていうね、ここに何か特別な日本に対する役に立つ部分っていうのがねあるんじゃないかというふうに思っています。その思いの中で、なんかこう腐れ縁のようにですね、やめようと思ってもイスラエルがくっついてくるみたいなですね、今までのこう歩みをしております。あそこは今ちょっとニュースって書いてますけどもね、今はこうオリーブ山通信ということで、ニュースを書いています。インターネットですので、皆さんぜひオリーブ山通信とググってもらうとすぐ出てきます。まあ、日本のメディアはですね、まあ、主なテレビの視点ですけども、やっぱりどうしても偏っているので、イスラエルので何起こっているのかも知ってほしいっていう部分がありますので、ぜひ見ていただければと思います。はい、まあ、そんなようなですね、流れの中で今日はちょっと、まあね、このイスラエルという国はですね、学ぶこと満載で、私もこの人たちから学ぶことっていうのは本当に多いんですね。で、この国どんな国かというとですね、今970万になりましたね、これ去年のデータなので、で大体、74% 全員がユダヤ人じゃなくて、5人に1人ぐらいはね、アラブ人という、まあ、そういう複雑な国です。だけど若い人が多い、子供をいっぱい産むので、若者がちょうど日本と逆構造というね。で、まあ、今スタートアップって聞いたことありますかね、新しい技術を開発して、そしてそれを大手に売ってまた新しい技術っていうね、最先端の技術になっていると。でそれで海外から投資も来たりということで、ですね、そのようにやってた国で、去年ですね、今年国際的な世界の国民の幸福度、あなた幸福だと思いますかっていうこの調べがあるんですけど、イスラエルは4位です、ね、で日本は確か65ぐらいだと思うんですね。だからこんだけ戦争があって問題がいっぱいいろいろあるのに国民は幸せだと思ってる。それなぜかというと国があるからなんです。国があるということ自体がもうすでに幸せっていうね、まあ、そういう元気いっぱい若い人も多いというそういう国ですね。でこれはね、私が行ってたガイド学校の同級生なんです。これパレスチナ人の旗の人はもうアラブ人なんですけど、あと全部ユダヤ人なんですが、出身国がこんだけいろいろあるということですね。だからイスラエルという国は イエス様時代の後ローマ帝国によって滅ぼされて、ね、で流浪と迫害で延々といなかったのに1948年に帰ってきたってことなんですよね。でこれ皆さん日本史で言うと弥生時代に亡くなった国が昭和に同じところに再建されてるってことなんです。これね、私ね、あのイスラエルを見ただけでこの聖書はただの宗教じゃないっていうことをね、ぜひ皆さんあの覚えてほしいっていうか、当たり前のことなんですけどね、そういうあの国が、不思議な国がイスラエルで、これね、私が思うにはこうユダヤ人って一括りじゃないんですか。私がこう感じていることは、このイスラエルという国は人類のサンプル、人類の代表みたいな感じなんですよ。だから神様がこの国をどう扱うかっていうのを見ると、やがて人類をどう扱うのかっていうところまで見えてくる。要するにこの国はこのユダヤ人がいっぱい入った、いろんな種類のユダヤ人がいっぱい入っているこのイスラエルという国はやっぱり神様の証しする国なんです。で私はいつもこれをイスラエルは神様の証し人じゃなくて証し国と言っていますけれどもね、はい、こう書いてありますね。イザヤ書に、あなた方は私の証人、これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。イスラエルがいるっていうだけで神様がいるっていうことが分かるっていうことですね。で、私より先に作られた神はなく、私より後にもない。この私が主であって、私のほかに救い主はいない。この私が告げ、救い聞かせたのだ、あなた方のうちに異なる神はない。このイスラエルの神のイスラエルの中に異なる神はないっていうね、まあ、もちろん偶像礼拝の人はパラパラ いるのですけども、国としてはこの聖書の神様を神と宣言しているわけですからね。だからあなた方は私の証人、主の御告、私は神だ。これがですね、このイスラエルというね、国なんですね。じゃあこの人たちは一体どのように神様を証ししているのかっていうところなんです。素晴らしいところではなく、素晴らしい国とかね、いつも祝福されている様子を見て証ししているんではないということですね。このエゼキエル書を見ると もうやめてくれっていうぐらいに延々と責められるんですけど、まずですね、イスラエルという国は不信仰という失敗とその結果としてやってくる国難でもって主を明かするわけです。神様の国という看板を掲げているにもかかわらず、神様を信じないで、人間とか他の神様に行ってしまうとですね、神様の表札が上がっているのに、ね、神様はそこに入れなくなるんです。これ神様、私たちね、神様の疑っているときはね、神様の存在がない いらんごとくになっているので、神様が居にくくなって出て行ってまうっていうね、まあ、もちろん見捨てられないので、イエス様の、ね、そっちはまあ誤解しないでほしいんですけど、イスラエルはそれを自分らの不信仰と失敗という、その後に来た国難、皆さんそうですね、イスラエルは偶像礼拝に陥っては敵に攻め込まれ、バビロンに連れて行かれとね、国難が続いたわけです。だけどそこで彼らが、悔い改めたら、神様がよっしゃって言って戻す、これの繰り返しなんです。この繰り返しを見て、この神様はどういう方なのか、唯一の神様以外のものを信じたら確実に罰するけれども、悔い改めたら確実に許してくれる、そういう神様であるから、まず分かってくるわけですね。で、もう一つこのエゼキエル書が出てくるのはね、恥じながら帰って、私はあなたを約束の地に戻すけれども、あなたが十分良くなったから戻すんじゃないよって、だから私が戻してあげるだけの話なんだから、お前たちは恥じよと、こう言うて書いてあるんですね、そしてね、もう一つその繰り返し、それでも失敗をする、で最終的にですね、イエス様が来るしかなくなるっていうことですね。もう自分たちの力ではこの神様をの民というその働きを絶対もできないという限界をイスラエルは示した、ね、それがローマ帝国の時代、もう神殿の中の祭司すらもう偶像礼拝じゃないけど、その、まあ、汚れてしまっている、もうこれはね、イエス様は来ないと。で皆さん、このイエス様の福音ですけど、私たちの罪の罰を代わりに負ってくださっ て、それで私たちが救われるっていう、このシステムはどこから来たかっていうことですね。これはイスラエルがこんだけ、もうあかん、もういい民じゃないというかね、もう落ちこぼれ、だから神様は毎年ね、この、羊じゃなくて羊とか牛と赤い牛と、特に赤い牛ですね、罪のためのそれを犠牲にすることによって、よっしゃじゃあ1年間の分許してあげようって、それを毎年やってたわけです。だから私たちの罪をこのイエス様の血潮によって許されるっていう、その土台はどこから来たかっていうと、イスラエルで与えられたその律法が土台になって今私たちがあるということなんですね。でイスラエルは、まあ、イエス様がそういう神様はそこまでの解決法も与えていただきながら、それでも罪を犯してしまい、もうこれは自分らではこの人らだけでは罪から解放されないというところに至るというところに来て、イエス様が彼らのところに来て、で今度はこのイエス様せっかく来てくれたのに断るというですね、そんな大失敗をしたので、今私たちのところだから、この、イスラエルの民っていうのは素晴らしいから選びの民なんではないということですね。出来損ないだからこそ選ばれてるんです。初めからいい民だったら神様の憐れみとかは見えないでしょ皆さん。ということは我々が救われてるっていうことも同じだかもしれない。私たちは神様なしではやっていけない、この人はと神様が目をつけてくれたので、選ばれたのかもしれない。よくクリスチャンの中でもね、なんでイスラエルって、そんな言うんやっていうクリスチャンいるんですけどね、その人に向かっては、じゃああなたは何で救われたんですかって、言うんだってね、アメリカのある牧師先生がおっしゃってましたけども、このように、証しをすることによってしんどい目をしているっていうのが、でもそのことで私たちは神様を学べるということになるわけなんですね。で、今起こっていることっていうのもね、皆さんイスラエル、ガザがつらいというふうなイメージになっていると思いますけども、あそこ、もう今ニュースで散々言ってるので説明の必要はないと思うんですけども、今ガザがなんでそうなったかっていうと、あのガザからね、テロリストですね、これが侵入してきて、もう大変な拷問みたいなことをして、そういうことは日本のテレビでは出ないんですけど、例えば妊娠している女の人のお腹を裂いて赤ちゃん出して殺す、赤ちゃんを燃やす、赤ちゃんの首切る、そういうことをハマスはしていったんです。そして1300人以上、1350という数字出てましたけど、人たちがそういう殺され方をした、一家全滅を殺された、ある人は、ある男性は、自分は違うところにいたんで、奥さんと子供全員を拉致されて連れて行かれている、連れて行かれた人は大変な目に遭わされているというね、そういうところは出てこないんですけど、もうこれはですね、イスラエルはもうこれはイスラエルの存続に関わるほどの問題、これね、イスラエルでジャーナリストをしていた時にですね、イスラエルの刑務所に行ったことがあるんです。で刑務所に行った時に、パレスチナ人のね、テロをした人が、いっぱい入ってるわけなんですけど、ハマスは他のパレスチナ人と一緒にできないんですって、あまりにも悪だからね。でハマス用の場所、それからそれ以外用の場所って分かれていて、でハマス用のとこ行った時に、そこに立っている人たち見た時のその目の中に、もう恐ろしい悪というものをね、見たような、もうだいぶ前の話なんですけどね。でバイデン大統領はこれはピュアな悪だというふうなことを、バイデン大統領は、アメリカはその辺理解している、ある程度聖書のね土台もある国なので分かるかもしれない、でも日本はそれがないので多分難しいと思うんですけど、イスラエルはなんでこんなしんどい目をするかって証しするだけではなくて、この人たちにはイスラエルの神の名がついているということです。ということは、そうではないものからは常に攻撃を受けるだけでなくて、常に地上から亡き者にしようとする、そういう働きがもうずっと続いてきてたということです。午後からちょっとそんな話もしますけれどもね、こんな感じ。そして今ですね、もういよいよ ガザに攻め込むんじゃないかという話になってますけど、今朝ぐらいからですね、もうテルアビブとかエルサレムはさすがにまだですけど、どんどんミサイルがガザから飛んできて、でそんで問題は北側なんですね。あそこから今もあそこも戦争になりかかっていて、そうするとその、ヒズボラというテロ組織、そしてイランが出てきそうで、その背後に、ロシア中国というようなね、ことになっているんですね。あ、これちょっとごめんなさい、その話の前にね、この詩編83編を皆さんいっぺん読んでみてください。今起こっていることがそのまんま書いて、あるんですね。まあ、神を沈黙を続けな、黙っていないでください。神をじっとしていないでください。今あなたの敵どもが立ち騒ぎ、あなたを憎む者が頭をもたげています。彼らはあなたの民に対して悪がし濃い計りごとを巡らし、あなたのかくまわれる者たちに悪だくみをしています。彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去って、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。これはハマスが言っていることです。でここに名前がね、いっぱい出てくる。エドムの天幕の者たちと、イシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、アマレクっていうのはイスラエルをもう抹殺しようとするね、ヨシュアと戦った。ツロの住人というのはレバノンですから、北のヒズボラとかいるところですよね。まあ、シリアも今イスラエルと戦闘になり始めている。シリア、そしてイラン、全くこの御言葉に書いてある通りでありまして、今世界はですね、まあ、エゼキエル書38章の戦争の話がありますけど、イスラエルの側に立つって言っているバイデン大統領と、それから NATO ですね、そして、パレスチナ人の背後につくつくって言っているね、パレスチナ人の写真がちょっとないですけど、そして今そこにロシアと中国がつき始めているということですね。でちょうどサウジアラビアは真ん中辺でどっちっていう感じなんです。これももう黙示録に書いてある、ごめんなさい、黙示録じゃないですけど、聖書に書いてある図式がですね、どんどん始まっているというね、このまた午後からねちょっと話しますけれども、世界がそのような分断になりかかっている。で皆さん、先ほど言ったようにイスラエルがもう限界ってなった時に何がありました？神様が助けに来るわけです。ということはイエス様が再臨される時が来るということですね、はい。でエルサレムの東にこのオリーブ山というところが本当にありまして、でここにね、面白いんですね、主が来られる時っていうのはですね、オリーブ山はその真ん中に2つに分けて、東西に伸びる大きなこう半分に分かれるというんですけども、その山々 その谷がアツアルにまで達するって書いてあるんですが、あのオリーブ山の上のあの上辺の、町の名前アツアルというんです。パレスチナ人の町でね。だから聖書に書いてあるということは、霊的な教えじゃなくて現実のことが書いてあるということなんですよね、はい。でこのようにずっとイスラエルが選ばれて、その神様を証ししているんですけれども、こんな感じに書いてはね、誠に主はご自分の偉大な皆のためにご自分の民を捨て去らない。主はあえてあなた方をご自分の民とされる。あえて悪いやつを選ぶということですね。出来損ないの子供や、皆さん親も多いと思うんですけど、出来損ないの子ほど可愛かったりするんですよね。そういう神様の思いもある。そして彼らがどんだけ出来がいいかということがベースではなくて、偉大な皆のために捨て去らないんです。だからどんだけイスラエルが悪いものになって見えたとしても、侮ってはいけないということです。この神様は絶対見捨てない、なんかわからない解決を持っていくということなんです、はい。でこのね、こんなしんどい道を歩まされているイスラエルが、じゃあどうやって歩いているのかということですね、なかなか 本論に入らなくて申し訳ないんですけど、イスラエルの視点で見た神様像というのね、ちょっと見言葉全部読まなくて申し訳ないんですけど、存在、さっき言いましたね、存在自体がもう神様の愛の結果なので、出来が良い悪いに関わらない。神様のコミットなんです。さっきも見てもらったように、私は決して捨て去らないという、これは神様ご自身のコミットなんです。約束を超えて、もうコミットって分かりますかね、もう絶対裏切らない、絶対やり遂げるというね、それなんです。 で、もう一つね、この例え話も面白いんですけど、99匹の羊がいて1匹がどっか行ってまいりますよね。そしたら普通は神様はこの99匹よりもこの1匹の方が可愛いのかなと思うじゃないですか、ね、でちゃうんですね、ユダヤ人的考えで見ると、神様はこの99匹も俺のもんやと、絶対1匹たりとて失わないぞということで、要するに持ち主根性ということです。だから皆さんね、救われて神様の子になったっていうことは、神様ご自身が持ち主根性でもって皆さんを守るということです。うん、未来的に読むとそうなるんですね、持ち主根性。そしてね、このブドウの木ですね、ブドウの木、ね、実がなるっていう話ありますよね。あの話もですね、この 私たちがここで実を結ぶことによって神様に栄光がいく。だからイスラエルの中に言うと何から何まで交渉なんですね。私に徳が来るけど、それによってあなたも徳が来るじゃないですかっていうことなんです。だから私たちが実を結ぶっていうことが、私たちにとって祝福なんじゃだけなんじゃなくて、神様にとっても徳なんじゃないですかっていう、だからユダヤ式の祈りっていうのはそういうものなんですね。遠慮しないでバンバン交渉していくんですね。神様なんとかしてくださいみたいなね、まあ、そういうこの苦しみの中で、彼らの神様との関係っていうのはそういうものなんです。でこの中でね、今日皆さんと、まあ、サムエル記を通してみたかったのはですね、もしかしての信仰っていうことなんです。ね、ここ書いてありますね、ダビデはウリアの奥さんとね、バトシェバとの、ね、ちょっとよろしくない形で子供ができるわけですよね。でそれで、神様はその子を打とうとするんです。でダビデはしっかりして自分の罪の結果今この子が死のうとしているっていう、そういう時ですね、日本人だったら神様に何かそれ頼めます、それ私が悪かったのね。でもダビデはね、断食をするわけです。で必死でね、頼める立場にないのに断食をして交渉して神様って言ってた。でそして結局子供は死んでしまうんだけど、死んでしまったら、まあ、さっさと立ち上がってですね、ダビデは言った、子供がまだ生きている時に私が断食して泣いたの、もしかすると主が私を憐れみ子供が生きるかもしれないと思ったからだっていうんですね。そしてでもそしてねまた言うんですね、しかし子供は死んでしまった、私はなぜ断食をしなければならないのか、あの子をもう一度呼び戻せるであろうか、私はあの子のところに行くだろうか、あの子はもう戻ってこないんだっていうね、そういうさ淡々とこう言ってるわけです。でこのここにあるもしかしてっていうのは何かというとね、要するにこの人たちは完全に神様の主権の下にいるっていうことを理解している。それは何かというと、私には全部分かってないんだということなんです。だから私の考えでもうこんなこと神様に頼むね立場にないとかね、まあこんなん頼んでもあかんやろって私の考えでやるっていうのは神様の主権ではなく自分の主権で考えているということなんです。だけどイスラエルは完全に神様の主権っていうものがあるので、もしかして絶対あかんみたいけど、もしかしたら神様が生き返らせてくれるかもしれないという思考回路になるわけですね。これがそうなんです、もしかしての信仰で、そしてね、もしかしてって結構いろいろ出てくるんですよね、ダビデね、このまあ、うん、まあ、これはちょっとね時間のあれやから今そんなような感じです。でこのね、苦難の時にじゃあどういうふうに立ち上がるのか、ちょっともうさっき説明しましたけど、バットシェバの話ですね。でさっきの言うた後にですね、その子供が死んでしまったとなると、ダビデはシュッともう立ち上がってご飯を食べ、そして、もうねちゃんともう元に戻るわけです。元に戻るだけではなくて、ダビデは妻バットシェバを慰め彼女のところに入り彼女を寝た。彼女が男の子を産んだ時、彼はその名をソロモンと名付けた。前自分が罪した失敗、ね、のその その思い辛い思い出があるその女性のところに行って、その人との間にできた子供をですね、神様はソロモンという次の王様にしたということです。これが一体何を何を意味するかというとですね、まず苦難の時にどうするかということですね。で、遠慮しないで、苦しい時は、あ、私がこんなことしてしまったから、あんな罪を犯してしまったからってね、それでもう神様に頼まれへんわではなくて、さっさとごめんなさいと言ってイエス様によって許されたことを確認して、それでもあかんかもしれない、でももしかするとっていうので祈り続けるということですね。で、そして2番目にですね、祈ったことが聞かれない、ね、私クリスチャンたちは必ず祈ったら必ず聞かれますって言うんですけど、それは自分の主権かもしれないね。神様の主権だと祈ったことが聞かれないかもしれない。で、聞かれなかった時でも、あ、神様の主権でそうなってしまったっていうことで、いちいちくよくよしないでですね、期待が外れても終わったことは終わった。うちの母87歳なんですけど、意外にこの精神持ってるんですね。もう終わったこと考えてもしょうがないから考えるなっていつも言うんですね。で、もうやってしまった、失敗してしまった、それ考えてもしょうがないやろっていうふうに言うんですけど、そうですね、絶対終わったらもう終わってるんです。で、3つ目にですね、私はこの贖いがなされた罪の完全な許しというもの、ちょっと漢字おかしいけど、許しというものを学べるなと思うんですね。このダビデが犯した罪のために、この男、最初の子は命を失ってるわけです。もう罪の贖いじゃないですけども、そのツケはもう 払ってしまった。そしたら、その罪の原点であったバッドシェバのとの子供をですね、次の王様にするってことです。これどんだけ神様が完璧にこのダビデのかつての罪をお忘れになってるかじゃないか、もう亡き者にしてるっていうね、まあ、そういうことなんですよ。うん、だからここで私たちが学べることはですね、苦難に直面した時にこれを覚えるということ、そして主権は神様にあるんだ、私の頭だけで限界を決めない、もうあかんって言わない、もしかしたらっていうことです。で、もしかしたらだから、あかんかっても落ち込まない、前へ進むという、まあ、そういうことですね。イスラエルの人たちはまあそういうふうにまあ動いてきたわけです。で、もう一つね、このホロコーストね、人類の最強のこれね、当時ヨーロッパにいたユダヤ人の3人に2人は殺されているんですね。で、そのホロコーストって12年間も続いているということで、生まれた子が12歳になるまでヒトラーにああいう目に合わされてきて、人時代のこの大苦難ですね。で、その苦難を通ったユダヤ人たちの生き方から私も非常に学ばされるところがあるんですけど、まずね、不条理はあるということなんです。自分で考えて、こんな正義なんであるんやとか、なんで神様何もしてくれなかったんだとか、こうそれでつまずく人がいるんですけど、ユダヤ人はつまずいている暇はありませんね。主権は神様なんか私には分からなくても起こることは起こる、不条理というものはあると、それで落ち込まないということですね。で、それでじゃあどうするのかっていうと、じゃあそこで腹立てて座り込むんではなくてね、What you have to do, you have to do っていうふうに教えてもらったんですけど、怒りでいっぱいになっている時でも、強せなあかんことがあるでしょって、それをやっていく、それによって生き延びるっていうことなんですね。うん、そういうことです。不条理はある、でもやらなければいけないことをとりあえずやっていこうっていうね、そういう姿勢です。そして、生きるということは使命がある。ユダヤ人というのは生きてるだけでは生きてると言わないんです。そのユダヤ人社会の中で自分がどういう役割を果たしているのか、自分の使命があるから生きている。これはクリスチャンも一緒なんですけれどもね。だから明日死ぬかもしれない時に、その教師は子供を教えてたりとかですね、俳優さんは演劇をしたり、まあ、そういうふうなことをしているんです。今ですね、実はミサイルがどんどん来て、スデロットという町は大変なことになっています。住民のね、だいぶ死んだし、でも生き残った人は、自分が生き残ることも大変なのに、隣の人を助けようとしているんですね。だから、生きてるってことは、自分が生きして、自分が幸せであるだけでは 生きているとユダヤ人は考えない、何かの役に立っている私の立場はどこだっていうね、まあ、そういう生き方なんです。そして今も多分言ってると思います、これもやがて終わる、すごい苦難が来た時にもうそれだけ見てじゃないんです。ユダヤ人たちは This too shall pass っていう、これはユダヤ人のあれですけども、これもやがて終わるんだと、今戦争で大変ですけどね、きっとこれもやがて終わるっていう、その先を見ているということですね、うん。まあ、そしてね、あのホロコーストの時代はもう国ができるとは思えない、あのホロコーストですよ、600万、ね、3人に2人が殺される中にあって、子どもたちに私たちには祖国があるんだよっていうことを教えてたらしいんですね、うん。でそれでこの戦争が終わって3年後に、イスラエルという国がほんまに立ち上がったということですよね。これね、私たちいろんなこと、これからいろんな苦難がやってくると思います。この知恵をいっぱい私たち彼らから学ぶことができます。そして最後にね、私あの祖国があるっていうのね、私たち天の御国ってどれぐらい真剣に信じてますかね、ほんまにあると思ってますって思ってるんですけど、あの実際にあるとまでは普段考えてないかもしれない。でももう本当にどうしようもない苦難が来てしまった時に思い出したらいいなというふうにまあ思うんですね、はい。まあ、ユダヤ人はね、そういうことで、まあ、独立戦争の時も現実的であるためには奇跡を信じなければならない、ね、奇跡がなかったら生きられないという、まあ、そういうこと。あとは私たちに悲観的という贅沢は許されていない、悲観的になって座り込んだらもう終わりなんです。だから苦難が来ても悲観的は贅沢だと立ち上がろうということですね、はい。でまあ、これはイスラエル独自の考えですね。これまでの日本は特に前の成功例から対策をしようとするんです。でもそれではもう遅いんですね、これまでの経験から解決策が2つ思いつくなら今までやったことのない3つ目をいけっていうのが、これがあの苦難を生き抜いてきた、ね、人たち の言い草です。絶望という状況はないんだと、絶望している人がいるだけだと。だから皆さん、自分が絶望になりそうになった時に思い出してくださいね。これもしかして神様が何かしてくれるだろうということで祈り続ける、まあ、この根性ですよね。この神様、ユダヤ人と神様の関係というのは、まあ、本当にね、これバトルなんです。日本の文化にはない、難しいかもしれないけど、遠慮なく、であかん言われたらあかんし、でもあかん言われたら、いやでも神様なんとかっていう交渉をする、まあ、そういう、だから私たちも神様とそこまでのこのバトルしながら歩いていったらいいと思うんですよね、はい。で、そうそう、でそのまあ、なんていうかな、ユダヤ人の中に、だからもしかしての信仰の底にあるのは、何がどうなるかわからないというのがポジティブになるわけです。絶対あかんかも、あかんのがうまくいくかもしれないっていうね、まあ、そういうところで、彼女はですね、小人賞でもこんぐらいな人なんですけど、イスラエルでは有名女優です。で彼女のお母さんは、彼女がね、小人賞やからお前はどうのこうのってそんじゃなくて、もう全然普通にお前は美人やしね、賢いしねって言って、だから全然遠慮がないんですね。で、彼女が一生懸命言うのはですね、なんていうの、その意外にあなたが自分が欠点だと思っているところが成功に結ぶ道なんだと。だから私たちの考えで欠点と思っているが、意外や意外、神様がそれを用いてすごいことをするということです。だから神様の主権の下にいるっていうことはエクサイティングなんです。これ皆さん、私らの思う通りにならないんだって落ち込むんじゃなくて、逆に我々を超えたこの神様、そして本当にすごい神様で、良いお方って書いてあるじゃないですか。絶対信頼して間違いないっていうね、皆さんその神様に選ばれて今ここにおられるってね。こう日本の国はですね、わずか 1% なんですけど、この藤井さんが八冠ね、将棋の取りましたよね。あの人は勝つ前勝率 1% だったんですって。それが一気逆転で勝ったってことですからね、我々まだ 1% ですけどね、99人もしかしたら 神様が働いてくれるかもしれないというね、まあ、そういうところなんですよね。ちょっと長くなってきましたけども、はい、こう思いましょうね、イスラエルの人たちは、まあ、あえてね、神様が偉大な皆のゆえに選ばれている。だから今起こっていることもですね、皆さんこの神様は絶対見捨てないんです。だからね、皆さんの中でもぜひイスラエルのために祈ってください。もちろんパレスチナのね、一般の市民たちが守られるようにとか救われるように、それも絶対必要です。だけどそっちに傾いてイスラエル悪いやつやってなってくると、神様の御心から外れるかもしれないですよね。だからそういうふうに、まあ、ニュースをね、見ていっていただいてもいいかもしれないですね。で、ここでね、私最後にね、言いたいのは、この聖書はですね、現実問題っていうことになると、この福音っていうのがどれだけ現実かっていうこともですね、まあ、分かってくるっていうことですね。まあ、皆さんクリスチャンなんで読む必要はないですけど、神は実にその一人子を与えになったのによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これ絵空事じゃなくて、イエス様を信じている私たちは滅びなくていいっていうことは現実問題。そして神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではないと、ね、御子によって世が救われるためである。これ今どんどん終わりの時が近づいてくる中で、この御言葉が私最近ものすごいリアル感を持ってですね、響いてくる思いがします。信じる者は裁かれないんです、皆さんもね、そして信じない者は裁かれている。厳しいことですけれどもね、まあ、このように福音を信じている私たち皆さんめちゃくちゃ選ばれている。日本ではね、この本当になんていうんですか、空気を読まなくてはいけない。皆さんのこの地域ではね、天理教とかもう本当にいろんなものが支配する中で、これね、神様が働かなかったら多分分からなかったと思う、日本人はね。だけど皆さん分かるようになったってことは、神様がもうめちゃくちゃ選んでおられたってことですね。はい。で、まあ、そう思った時にね、新しい革袋を神様祈りなさいって言ったけど、日本のためにはですね、そして救われてないご家族、このまんまじゃ絶対信じられないですよね。だから神様に交渉しながら、この新しい革袋、福音が理解できるような革袋をですね、与えてくださいね、この五条の町に、ね、そうやって祈っていくことができるじゃないかなというふうに思います。はい。まあね、イスラエルという、ごめんなさいね、民ですね、最後にちょっとビデオを見てもらいたいんですけども、もう本当に死にそうで死なない、にね、もう弥生時代に亡くなっといて昭和に生き延びて、そして今ぐるりを敵に囲まれてまだ生き延びている、苦難に絶えず立ち上がってきた、まあ、そういうね、偉大人たちのことを思いながら、ね、ちょっと、見ていただきたいと思います。でこれが、ホロコーストで生き残った人が孫ひ孫と一緒に歌っているところです。お願いします。 ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかしダビデは彼の神主によって奮い立った。愛するイエス様、あなたの選んだ民イスラエル、今も周囲からそして世界からも攻撃される中にいます。しかし主よ、あなたが名を置かれたこの民です。あなたが見捨てることはありません。主よ、どうぞ彼らを守り助けてください。どうぞこのダビデのようにあなたに目を留め、あなたに目を向け立ち上がることができますようにお祈りいたします。どうぞ主よ、あなたの民によって多くのパレスチナ人の市民たちが死ぬことなく生きますように、それをイスラエルも願っております。主よ、どうぞそのようにしてください。イエス様、本当に苦しみを、多くの苦しみを通り越してきたこの人たちから私たちは多くを学ぶことができます。私たちもあなたにつながっている、あなたの民とされているものです。主よ、あらゆる苦難に私たちが負けないようにイスラエルを思い出し、あなたに常に目を向け、あなたの主権の中で常にあなたに希望を置いて進むことができますように助けてください。イエス様、この五条の町で、あなたの福音を届けようとこの場所を備えてくださってありがとうございます。いろんな偶像礼拝のこの霊的なこの中にありますが、ここにあなたのイエス・キリストのあなたの霊がここにあります。イエス様、どうぞこの地域を勝ち取る場所として、どうぞこのところを祝福してください。今は小さくてもあなたは 100% にもすることもできるお方です。主よ、どうぞこの五条にあなたの福音が生きて働いておられる、本当に生きて働いておられるあなたを知る人々が起こされていきますようにお願いいたします。イエス様の尊い御名によってお祈りします。